恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたはその大切な独り子をお与えになるほどにこの世を愛し、私たち一人一人を愛してくださいました。イエス様がお生まれくださったからこそ、私たちは今日ここに集まり、クリスマスを待ち望み、愛する兄弟姉妹と一緒に礼拝できるこの恵みをありがとうございます。どうぞ今日の礼拝を通しても神様の御名が崇められますように、あなたの常しえから常しえに変わらない大きな愛のゆえに、私たち心満たされてあなたを見上げることができますように。昨日のコンサート祝されて感謝します。今日の午後のコンサートも豊かに祝福し、小高の地で行われる久しぶりのコンサートですから用いてください。また来週のオルガンコンサート礼拝、大野チャペルでのコンサートも祝してください。神様、教会員一人一人を守ってください。入院された梅田姉妹はじめ、病の中にある方、自宅療養中の方、今試みに遭われている方々を守りください。外部報酬の明先生を豊かに祝福しお持ちください。このクリスマスシーズン、あなたの豊かな祝福と恵みがこの教会を、またお一人お一人を包み込み、多くの方々にクリスマスの愛が届きますように。神様、私たちあなたの御言葉を待ち望みます。今日も御言葉によって私たち一人一人に存分に語りかけてください。私たちの心を開き、そこに触れることができるのは神様だけですから、今どうぞ私たちの心を開き、お語りください。これからの時お委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよ12月に入りました。今暗くなってからチャペルの近くを通ると、今年も教会員の方によってライトアップされています。とっても綺麗です。またチャペルの中もクリスマスツリーやリースが飾られて、日中ももちろん綺麗なんですけれども、夜になって電気を消すと、なおさらこの教会の中もライトアップがとっても綺麗に輝いているんですね。そして私のすぐ隣には今日も綺麗なお花も飾られてます。逆隣には4本のろうそくがいよいよ立てられて、今日は1本目に明かりが灯りました。今日から何度も何度も言ってますが、アドベントという期間に入りました。いつも言ってますが、アドベントっていうのは鮭弁当とか海苔弁当とか、そういう弁当の種類じゃなくって、日本語で言うならば待降節、待ち望む。何を待ち望みますか？イエス様がお生まれになったご降誕を待ち望む待降節に入りました。何度も今年も今年もと言ってしまいますけれども、クリスマスをお祝いする心はいつも新鮮でありたいと思いますね。すべての人を照らす誠の光として世に来てくださった。このろうそくに火が灯るように、ツリーやリースが夜になると光り輝くように、この教会が光り輝いているように、世の光として来てくださったイエス様のご降誕を今年も心新たにして、感謝と感動を持って待ち望んでまいりたいと思います。12月に入って早速昨日はクリスマスゴスペルコンサートが行われて、今日の午後は小高チャペルでクリスマスゴスペルコンサートが行われます。来週にはクリスマスコンサート礼拝を捧げする予定ですし、午後には大野チャペルでもクリスマスコンサートが行われます。なんだか最初からもうアクセル全開のような感じで12月がスタートしていますけれども、クリスマスをお祝いする心はいつも全開でいたいですね。私たちの心に不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君であるイエス様を全開にしてお迎えして、力いっぱい心込めてお祝いしてまいりましょう。昨日のクリスマスゴスペルコンサート、たくさんの方々が来てくださって、初めての方々もおられて感謝でした。昨日来られなかった方々も、同時中継しましたが見られなかった方々も、いつでも今も同時中継 YouTube で見ることができますので、どうぞ後からでもご覧くださいね。とってもいい時でした。小さな子供たちから 大人の方々に至るまで。子供たちのダンスは最高可愛かったですね。みんなの目が釘付けになっていました。大人の方々もほのぼのとして、そして緊張している姿がまたほのぼのとして、みんなニコニコして大いに緊張しながら、いろんなグループが入れ替わり立ち替わり登場して、なんかほのぼのとした発表会のような。でもただただ私たちの凄さじゃない、私たちの練習の成果じゃない、ただただ神様の素晴らしさが表された、そんなコンサートだったように思います。改めて振り返るとユニークなコンサートだなと感じますね。教会ならではのコンサートだなと言えると思いますね。これだけ老若男女さまざまな人が集まっている、それでいて一つになっているように感じる。それはなぜか、神様がつないでくださっているからですね。みんなの心が一人のお方にみんな向かっているからですね。それは誰か、今日のタイトルの通り、その名はイエスですね。私たちはこれからもこの教会の頭はイエス・キリストです。ただイエス様だけを主と告白して、みんな自分が自分がってバラバラになったりしないで、一つになって歩んでまいりたいと思いますね。さてアドベントの1週目、今日はルカの福音書1章を開きました。皆さんもう何度も読んだことがある箇所ではないでしょうか。今日は1章の26節から38節、御使いガブリエルによるマリアへの受胎告知の場面をご一緒に見てまいりたいと思います。今日も初めにアウトラインを確認しましょうか。今日の箇所からまず第一に、神様ってどんな方なのか、このアドベントに改めて確認しましょう。神様はその約束を決して忘れたり、これなかったことにしようかなとか、そういうことをしない。神はご真実なお方であるということをこの時改めて覚えて、素晴らしい神様を心から褒めたたえてアドベントをスタートしたいと思います。神様はとこしえからとこしえまで決して変わることのないご真実なお方です。約束を必ず成し遂げてくださるお方です。時が満ちて救い主イエス様を送ってくださったお方です。主の皆をあがめましょう。そして神様はご真実なお方ですから、二つ目、私たちは信じて明け渡すのみですね。神様はあまりにも偉大なお方なので、そして神様の恵みはあまりにも大きすぎるので、私たち人間には時に理解できないことがたくさんあるでしょう。神様が新しいことをされるとき、たとえ前例がないからそんなの無理とかじゃなく、神様を信じて、神様を信じきって明け渡して、私たちはただ神様の器になるということを、私たちもマリアのように目指し大切にしてまいりたいと思うんです。いつも確認していますが、主役は私たちじゃないですよ。主役は神様ですから、今日も神様を心の王座にお迎えして、神の国に生かされている住民として神様のご支配の中を安心して歩んでまいりましょう。じゃあ今日の箇所、まずは26節27節続けてご一緒に読みましょう。26、27、ご一緒に読める方で読みましょう。はい。さてその6ヶ月目に、御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。26節の始まり、その6ヶ月目にというのは、この箇所、聖書をお持ちの方はすぐ前に書かれているのはどういう出来事か。マリアの親類エリサベツが年を取ってたけれども、神様によってバプテスマのヨハネを身ごもった、身ごもって、その6ヶ月目にが今日の箇所26節からです。御使いガブリエルが神様から使わされて、今度はガリラヤのナザレという町の一人の処女のところにやってきました。皆さん、このナザレという田舎町です。ナザレから何か良いものが出るだろうかって 言われてしまうような当時田舎で、そしてあんまり評判が良くない、そういう町です。そして27節見ると、彼女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けでマリアと言いました。この時マリアは10代半ば、おそらく13歳14歳ぐらいだったっていう人もいます。何度も説明して聞いたことあると思いますけれども、当時のユダヤ社会においては婚約というのはもう結婚と同じような法的な力がありました。ですから婚約を破棄すれば離婚届を出さなければなりませんでしたし、婚約中の女性が身ごもったりしたら姦淫の罪で石打ちの刑に処せられなければならない、そういう社会でした。つまりはナザレという町にしても、そしてマリアが言い名付けであった、婚約中であったということにしても、約束のメシア、救い主キリストが生まれるには普通で考えたら適さない、不適切なところであると言えると思います。しかし神様はご自身の恵みによってナザレという町のマリアという婚約中の女性をメシアをもたらす器としてお選びになったのでした。ミツカイガブリエルはマリアに言いました。28節を読みましょう。はい。ミツカイは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。聖書をお持ちの方は、この28節の最後のところに米印がついていますね。脚注を見ると、この28節には、あなたは女の中で最も祝福された方と書かれているものもあるようですね。マリアは恵まれた人、しかも女性の中で最も祝福された人として選ばれたんです。皆さん振り返れば、これは創世記の始まりまで振り返れます。創世記の3章の神様の約束まで遡ることができます。引用箇所丸1番、聖書の一番最初ももう最初、創世記の3章15節をご一緒に読んでみましょう。創世記3章15節読んでみましょう、はい、私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。これは最初の女性エバから続いていく子孫たち、やがて約束のメシアが生まれ、彼はサタンの頭を打ち、救いの御業を成し遂げられる。この箇所は原始福音とも言われる箇所ですけれども、天地創造の始まりの時から定められていた神様のご計画の女の子孫の中にマリアが選ばれていて、そしてマリアから約束のメシアが生まれるという、まさに女の中で最も祝福された方とされていたのではないでしょうか。とはいえまだ10代半ばのマリアです。ある日突然御使いが家の中に入ってきて、おめでとう、恵まれた方って言われる、あなたは女の中で最も祝福された方ですよと言われたかもしれない。皆さんだったらどうですか。突然見ず知らずの、初めて見るそんな存在が入ってくる、どんなに驚いたことでしょう。またきっと怖かったことだと思いますよ。今日の箇所のじゃあ29節30節も続けて読んでみましょう。29、30節を読んでみましょう、はい、しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありませんマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。マリアはひどく戸惑いました。あなたは一体誰なの、これは一体何なのだろう、考え込みました。恐れることはありませんって声かけられてますから、恐れていたのではないでしょうか。しかもガブリエルは最初のおめでとう、恵まれた方という呼びかけに続けて、ここでもあなたは神から恵みを受けたのですと、神様の恵みを伝え続けるのでした。さらにさらに御使いガブリエルは言葉を続けます。31節も読みましょう、 見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。先日教会でも雄生君の献辞式が行われましたけれども、親は子供が与えられたら一生懸命名前考えるんではないでしょうか。祈りながら、時に悩みながら、名付けの本なんかを参考にする親御さんなんかもいるでしょうか。ガブリエルはここでマリアに言いました。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。名前がもう決められている。その名はイエス。イエスという名前は主は救いである、主は救いであるという意味です。まさに救い主キリストの名前です。またこの31節のガブリエルの言葉は、ここから約700年前に語られていたイザヤ書のインマヌエル預言を引用してガブリエルが語ったのではないかと言われています。引用箇所丸2番、イザヤ書7章14節をご一緒に読みましょう、はい、それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。マリアが産む男の子イエス様は、確かに神様の約束のメシア、救い主キリスト、ご真実なお方である神様は、神様の時の中で必ずその約束を成し遂げて、どんな時も私たちと共にいてくださるインマヌエルのお方なのではないでしょうか。さらにガブリエルの見告げ32節33節も読んでみましょうか。32節33節も読みましょう、はい、その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。イエス様は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはない。神の国が完成しようとしている。この32節33節はまさにダビデ契約の成就ですね。神様はイエス様がお生まれになる、今度は遡ること1000年前、ダビデと契約を結んでくださっていました。引用箇所の丸3番、歴代史第1 17章の11節から14節、預言者を通してダビデにこんな神様との契約の言葉がありました。ちょっと長いので私がさっと11節から14節まで読みますね。あなたの日数が満ち、あなたが先祖のもとに行くとき、私はあなたの息子の中からあなたの後に世継ぎの子を起こし、彼の王国を確立させる。彼は私のために一つの家を建て、私は彼の王座を常しえまでも固く建てる。私は彼の父となり、彼は私の子となる。私の恵みを私はあなたより前にいたものから取り去ったが、彼からはそのように取り去ることはしない。私はあなたの家と私の王国の中に彼を常しえまでも立たせる。彼の王座は常しえまでも固く立つ。いかがでしょう。先ほどのガブリエルの言葉32、33はこのダビデ契約の成就です。ご真実なお方である神様はダビデと結ばれた約束を決して忘れたり無効にしたりすることなく、その息子ソロモンによって前進させて、さらにその血筋の中から常しえまでも固く立つ御国の王イエス・キリストをお与えになってくださったんです。預言者イザヤもメシア預言としてこのように言いましたね。引用箇所丸4番、イザヤ書9章の6節7節。じゃあこれは有名な箇所ですからご一緒に読んでみましょう、はい、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、 裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。さあ、たくさん引用箇所を読みましたけれども、いかがでしょうか。常しえから常しえまで生きておられて、決して変わることのないご真実なお方である神様がおられます。その救いのご計画は700年前の預言書まで遡り、1000年前のダビデと結ばれた契約まで遡り、さらには天地創造の時の原始福音にまで遡る。私たちには到底計り知ることができない神様のご計画です。ご真実なお方である神様は、時が満ちてその計画を確かに成し遂げてくださって、今から約2000年前、イエス様を救い主キリストとしてお与えくださいました。皆さん、私たちは神様のそのご計画の中を今日も生かされています。御子イエス様を信じる者に約束された永遠の命をいただいて、神の子供とされています。今日も偉大な神様が私たちと共にいてくださっています。常しえに変わることのない神様の愛が今日も私たちに注がれ、私たちを導いてくださっています。さあ、私たちはこれからもこの偉大な神様を主と告白し、神様だけをあがめ、救い主イエスキリストから目を離すことなく、心から賛美し礼拝を捧げ続けて参りたいと思うんですね。我が家は最近ちょっと面白いお店を見つけたんですね。まあ、すでにもう 3,4 回行ってるんですけど、それ食事するところで、まあ、メニューも和洋中何でもあって、もうお寿司から海鮮丼まで、あ、お寿司、それ同じですね、海鮮丼からラーメンまで、またパスタもあったり、いろいろあったりで面白いんですけれども、そこに置いてるものが面白いんです。まあ、面白いというか懐かしいんですね。店に入った途端タイムスリップするかのような感じで、私が生まれる前に流行ったであろうものから、だっこちゃんの人形とかですね、私が小中学生の頃に流行ったゲームウォッチとかスーパーファミコンとか、そういうものとか、いろんなものがもう所狭しと並んでいるんですね。またいくつかの個室もあるんですけれども、それぞれの部屋にコンセプトがあって、懐かしいアイドルの部屋があったり、ちょっと不良っぽい部屋があったり、妻の両親が泊まりに来てくれた時にはさらに時代を遡った部屋でですね、石原裕次郎とか、あの人この人、もう古い写真に囲まれて、レコードとかカセットテープで音楽を流しながら、両親もいやー懐かしいなーなんて言いながら食事を楽しむことができたのでした。皆さん、私たち人間はたった数十年遡って、懐かしいなー、こんな時代もあったなって思い巡らすかもしれませんけれども、そう考えてみたら、やっぱり神様ってすごい方だなって思いますね。だって数百年数千年に及ぶ救いのご計画を決して忘れたり変更したりすることなく、時が満ちたら確かに成し遂げてくださったんですよ。千年をも一日のように見られる神様は、常しえから常しえまで生きておられて、決して変わることなく、このご真実の愛をもって今も私たち一人一人を愛し導き、今日も共にいてくださっている。私たちはアドベントを迎え、クリスマスを待ち望むときに、今一度ここにぎゅっと込められている神様の大きな大きな愛、時が満ちて確かに表された偉大な神様のご真実な愛に今思いを巡らし、心からの感謝を持って、いよいよ神様への賛美を捧げ、礼拝をお捧げしてまいりたいと思いますね。さて、私たちには計り知ることのできない神様のご計画が示されたとき、マリアは驚きました、恐れました。そしてさらにどのように反応したでしょうか。今日の箇所に戻って34節34節をご一緒に読んでみましょう。はい、 マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。マリアは神様を疑ってるのではありません。しかしどうしてそのようなことが起こるのでしょうって言うことしかできなかったのではないでしょうか。時間の関係もあるので今日細かく説明することできませんけれども、きっとマリアの思いをここで想像してみるならば、自分を見たときに、まだ10代半ば、まだ結婚してない自分にそんなことが起こるなんてと恐れを感じたのではないでしょうか。またマリアは自分を見て、そして人を見たときに、結婚も婚約も結婚と同じ法的な力を持っている、そのユダヤ社会において、婚約中の妊娠は許嫁であるヨセフに対しての裏切り、姦淫の罪を犯したとみなされて当然の状況です。ヨセフはどう思うだろうか、周りの人はどう思うだろうか、石打ちの刑に処せられることになるかもしれない。まだ若いマリアの目にそのような状況はどう映ったことでしょうか。そして自分の理解を超えた御使いガブリエルの見告げですよ。処女である自分が男の子を身ごもるはずがない。さらにはその子が糸高き方の子と呼ばれ、王位が与えられ、その国は常しえに終わることがないという、少女マリアにとってはどうしてそのようなことが起こるのでしょうということしかできなかったのではないでしょうか。幾重にも重なるその不安の中で、そのように言うマリアにガブリエルは言いました。35節、36節続けて読みましょう。はい。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われた人なのに、今はもう6ヶ月です。ガブリエルは、あなたは自分を見て、人を見て、状況を見て恐れるかもしれない、どうしてそのようなことが起こるのかと信じられないかもしれない、しかし聖霊があなたの上に臨むのだ、神様の力があなたを覆うのだ、だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれるのだ。ガブリエルはマリアに伝えたのでした。いつも説明していますけれども、私たちの救い主になる必要な条件は2つですね。人間を救うためには確かに人間であることが必要です。でも人を救うためには、溺れてる人は溺れてる人を救えないって何度も言うように、その人自身に罪があっては救い主にはなれない。確かに人間であり、でも罪がないお方でなければならない。誰がこの条件を満たしうるでしょう。処女マリアの上に聖霊が臨み、糸高き方の力があなたを覆う、そしてあなたは身ごもって男の子を産む。そうなんです。この処女降誕という超自然的な神様の御業は、その救いの恵みを与えるためには、救い主が生まれるためには必要不可欠な、これしかない神様の御業なのです。神様はあまりにも偉大なお方なので、そして神様の恵みはあまりにも大きすぎるので、私たち人間には理解できないことがたくさんあります。前例がないから到底受け止められないと思えるようなこともいっぱいあるでしょう。御使いガブリエルは最後にはっきりとマリアに伝えました。37節も読んでみましょう。はい。神にとって不可能なことは何もありません。そうです、神様にとって不可能なことは何もないんです。ならば私たちもマリアのようにこのガブリエルの言葉を心に刻み、信じて明け渡し、神の器になることを大切にしてまいりたいと思います。少女マリアの応答、38節もご一緒に読んでみましょう。38節を読みましょう。はい。 マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。そうなんです。少女マリアは不可能なことは何もない、神様をただ信じて、これから先の人生を全て神様に委ねて、その人生のハンドルを神様に明け渡したんです。この後マリアが親類エリザベスのところを訪ねた時に、エリザベスはマリアに言いましたね。引用箇所の丸5番にルカの1章45節、今日の箇所のすぐ後です。1章45節、エリザベスがマリアに言った言葉、ご一緒に読んでみましょう。はい。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。そうなんです。マリアはきっともうぶれなかったんじゃないでしょうか。主によって語られたことは必ず実現すると信じたんです。これ前の訳ですと、必ず実現すると信じきったんです。神様が新しいことをされるとき、たとえ前例がなくても神様を信じて、神様を信じきって明け渡して神様の器になることができるならば幸いですね。神様によって義と認められた人々は確かにそうでしたよね。例えば旧約聖書に出てくるノアは、まだ雨が一滴も降ってないのに神様が言われたことを信じて信じきって、周りに何と言われようと陸地に箱舟を作りましたよ。アブラハムはどうですか。どこに行くのかを知らないで神様を信じて出て行きましたよ。マリアもまた前例のない神様の御業に自分自身をただ明け渡して神の器となっていったのではないでしょうか。マリアは神様を信じきったんですね。主権を自分が握りしめんじゃなくて神様に明け渡して、私は主のはしためですと告白し、その生涯を捧げたんです。先週水曜日は石川礼先生をお迎えしてリラックスセミナーを行いました。吉田先生も言われてましたけど、何人かの方々に言われたんですが、名前だけだと男性だと思っていた方も多かったようで、迎えてみたら、顔見てみたら若い女性だった。しかも話を聞くと、神様の言葉に従って信じて明け渡してどこの国でも従いますと、そしてこれから治安が悪い地域に使わされていこうとしている。あ、石川先生のためになおさら祈り支えていかなければと思わされた方もおられたと思います。そして同時に励まされた方、チャレンジを受けた方も多かったのではないでしょうか。偉大な神様が私をも用いようとしてくださっている、私をも使わそうとしてくださっている、私は土の器で欠けだらけでひびだらけかもしれないけれども、神様が私を用いてくださるならば信じて明け渡したい。神様には不可能なことは何もないのだから、私たちもそのように応答していくことができるならば幸いですね。私は昨日のコンサート見てたら、神様は本当にユニークなお方であると思いました。そこにいる一人一人を用いて素晴らしいことをされるお方であると感じました。デコボコですよ、いろんな人がいますよ、ひびだらけかもしれない、欠けだらけかもしれない、だけど神様は不可能なことがない、一人一人を用いて何でもできるお方である、感動しました。そしてまた自分自身も神様を信じて期待して明け渡してご自由に用いていただきたい、そのように改めて思わされました。さあ、アドベントの1週目を迎えて皆さんはいかがでしょうか。私たちは今日改めてご真実な神様を深く覚えましょう。神様を心から褒めたたえてまいりましょう。時が満ちて一人子イエス・キリストを地上に与え、十字架にかけ私たちを永遠の命を与えてくださった、とこしえからとこしえまで生きておられ決して変わることのないこの神様の御名をアドベントに このクリスマスに心から褒めたたえてまいりましょう。そして神様はご真実なお方ですから、私たちは信じて明け渡すのみですね。神様はあんまりにも偉大なお方なので、神様の恵みはあまりにも大きすぎるので、私たち人間には理解できないことたくさんあるでしょう。しかし神様は不可能なことは何もないお方ですから、神様を信じて、神様を信じきって明け渡し、神の器になること、私たちも目指して大切にしてまいりたいと思います。主役は神様です。今日も神様を心の王座にお迎えして、神の国の住民として、神様のご支配の中を一歩一歩歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。アドベントの一週目を迎えました。私たちはどうしても慣れてしまうものなので、今年もこの季節がやってきたと、なんだか当たり前のことのように思ってしまうかもしれませんけれども、改めて神様の深くて長くて私たちには計り知ることのできないその救いのご計画が、天地創造の始まりから時満ちて約2000年前、神様は一人子イエス・キリストを何もできない赤ん坊としてこの地上に送ってくださった、なんという恵みでしょうか。神様はご真実なお方です。とこしえからとこしえまで決して変わることなく、その約束を忠実に果たし、私たち一人一人への愛は決して損なわれることなく、私たちがたとえ神様を忘れようとも神様は忘れることはありません。神様のこの永遠の愛の中に今日も生かされていることを覚えて、真実なお方である主を崇めましょう。精一杯主を賛美しましょう。主は真実なお方ですから、私たちは明け渡して信じきって、神様に不可能なことは何もない、わかんないけど理解できないけど信じきって明け渡していこう。そしたら神様は何でもできる。欠けだらけでひびだらけの私をも神様が用いてくださるならば何でもすることができる。神様に明け渡しましょう。皆さんの心の王座には誰が座っていますか。主役は神様です。神様を心の王座にお迎えしましょう。このアドベント2023年のクリスマス、神の国の住民として、神様の愛を心いっぱいに受け取って、そして神様の愛を多くの方に伝えていく、そんな神様の器となることができるように、今心を神様に明け渡して、このアドベントを歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の神様、今日のこのアドベント1週目の礼拝をありがとうございます。あなたは本当に偉大なお方で、そしてご真実なお方で、あなたの愛は決して変わることなく、 とこしえからとこしえまで変わることないあなたの御手の中を私たちは今日も歩むことが許されています。神様、どうぞ私たちがあなたのその大きな愛を忘れることがありませんように、当然のことのように受け止めてしまうことがありませんように、今年も感謝と感動を持って主を精一杯賛美しながらクリスマスをお祝いすることができますように。神様、どうぞ私のすべてをあなたに明け渡します。あなたには不可能なことが何もないことを私も信じたいです、信じます。どうぞ神様、ご自由に、賭けだらけですが、ひびだらけですが、用いてください。神様、どうぞ私の心にお入りください。あなただけが私の主、私の神です。どうぞ導いてください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。